本日は審査員の門脇幸三さんからご好評いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまず最初に、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してご感想をお聞かせいただきたいんですけれども。
これって賞の発表ってまだなんですよね。
そうですね、現状ではまだですが。
はいはい、10選選んだんだけども、
はい、
その10選をレビュー、まずレビューするという感じでよろしいでしょうか。
あ、はい、結構です。
はい、じゃあ番号図にいきますと、10個選んだうち最初です。
はい、
1057。
はい、
1057は、ファブリック系統ですね。系統のようなロープで、吊り橋を作るというような提案で、
はい、
でこれ海外からの提案なんですが、
はい、
かなり、編み方の下地ですとか、あるいは転損がどこにかかるとか、あるいは圧縮がどこにかかるとかというような下地をしていて、なかなか日本にはないアプローチで面白いなと思いました。で、1057がトップです。
はい、
でどんどん言っていいですか。
あ、はい、どうぞお願いします。
はい、次は1066ですね。1066は、カブカステル漁村の町の道のペーブメントの提案なんですけども、
はい、
柿原を、で既存の町の道路を舗装すると。でその舗装によって、でだんだんとその柿原が削られていって、で人の足跡だとか、動物の足跡とか獣も道のように出てくるというような提案です。でこれは過疎化した漁村という提案、まあ、なかなかなかそれ自体なかったんですけども、人が少なくなっていくところに、まあ、人がこう歩いた軌跡ですね、人がいた痕跡のようなものを突っ込んでいくという点で、なかなか美しいな。それからこれモックアップを作って自分で実験するようになってますよね。でそういうところもいいなというふうに思いました。
はい、
はい、こんな感じで続けていっていいですか。
あ、そうですね、はい。
次は1111、ホールの街というタイトルですが、これは多分割と典型的な案で、木密のに対するってやって、木密の銃口を間引いていって、でそこにその空地をうまく利用して、で分散された、ホールですかね、タウンホールを、埋め込んでいくというような提案です。でこの種の提案は多分割とあると思うんですけれども、今に日本が建築に埋め尽くされていると、そういう状況を、前提としながら、間引いたところにだんだん少なく建築がなってくるところに新しい機能を入れていくと。でそのことによって、分等にバラバラになったものが一つの建築の機能が発揮されるわけですけども、これって今までのビルディングタイプみたいな考え方を超えているということと、それからゾーニングスタイルできるような都市計画ですね、がとはちょっと違った要素で、つまり今までビルディングタイプというのは一つの建築で関係するものだと考えられていましたが、まあ、そういうものではないと。でそれから街の、まあ、ゾーニング用途みたいなことも、これ住宅地とホールが重ね合わされたような形に結果的になるんですけども、まあ、そういう意味でこれから、まあ、建築型じゃない都市を考えるというときに、まあ、非常にリアリティのある提案かなというふうに思いました。
はい。
はい、で次は1121ですね。で1121はですね、住宅のエンベロープの提案で、住宅の境界に茅を作ると。で茅を作ってそこが、まあ、大きな縁側のような形になるんですが、そこで街とのコミュニケーションが発生するような場所が、沿岸のようなところができると。で、まあ、ここは内部とも外部ともつかないようなところなんですけども、そういう領域を建築に作ろうというような話ですね。で、今回ですね、これそういう外部的などつもつかない場所なので、大きな木がその茅の空間に植わっているんですけども、今回キルコス、全部拝見して、木を 建築の中に植えるという提案がすごく多かったんです、まあ、最近の流行りだと思いますけども、ただよく言われることですが、木にとっての環境は人間にとって過酷すぎるし、あるいは環境にとっての建築って人間にとってのいい環境というのは木にとって過酷すぎるし、逆もまたしかりで、木にとって快適な環境って人間にとって過酷なんですね。だから2つはなかなか共存できなくて、だからまあそういう提案をするときに、何かこう優しげなものとして書くと基本的に NG だと思うんですよ。
なるほど。
なんかこうリトリートってますけど、はい、愛の手とかぜひ入れてください。
あ、はい
はい、
すいません。
木を優しいイメージとして、描こうとするというのは多分おそらく基本的に間違っていて、むしろもっと木と同居することで野生的な状況というのが僕はできるんじゃないか、むしろそっちの方に新しい可能性を感じるんですが、残念ながらキルコスで木をスタイルしたというのは優しい感じの木の扱い方が多かった。でこちらもこの、小さな家大きな蚊帳という提案ですけども、これもまあイメージとしては優しいイメージに近いのかもしれませんが、何かこの建築と人と建築が同居することによっている野蛮な状態というのが、まあ、建築のありようから魔法画的に感じたんですね。ですのでこれは残そうというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。
次がですね、これが1148、
はい、
はい、公共楽団という提案ですが、これはプレゼンテーションとしては住宅地の航空写真に図面の五線譜の、図面じゃないですね、譜面の五線譜を入れて、でその譜面の五線譜から住宅の配置が音楽を奏でるように読み取れるというような提案なんですね。まあ提案ではないと思いますけども、要は住宅地で住宅が配置されるっていろんなこの建築的なあるいは都市的な状況からこう決まっていくわけですが、そこに全く違ったローテーション、寄付法ですね、ローテーションを重ね合わせるとそれが全く違ったものに読み替えられるという提案です。でこれはかなり面白いなと思うんですが、ただちょっと残念なのはこの譜面をこう重ねたことによって何を言わんとするのかというのがまだイメージのままで終わっているんですね。でこれしっかり考えていけば、譜面のノーテーションというのは五線譜の場合だとタイムラインがあるんですよ。時間でこう遡っていくので、
はい、
ある種のまあシークエンスみたいなものができる。でそういうものからじゃあ住宅地を読み直していくとどういうふうに読み替えられるのかと、ような可能性はなかなか発掘していく余地がありそうだなと思って、これ面白いなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、
次がですね1185、
はい、
もし都市が建築物に作られたインフラだったらというような提案で、もともと既存の都市というのは、まあ都市があって、でそこにインフラが整備されてそこに建築がぶら下がっていくという順序を持っているという過程をして、それを逆転させてみようという提案です。つまり、建物あるいは建築物のようなものがまずあって、そこに訴求的に、インフラレトロビットをさせていくというような提案ですね。でこれ非常に面白いと思うんですが、考え方は、
はい、
最近吉村康孝さんがよく例えに出すんですが、ノイラートの船という例え話があって、でつまりそれは我々の世界というのは、イカダに乗っていて、でそのイカダが沈まないように回収しながら、まあ、作り変えていくしかないんだというような話なんですけども、まあ、既存の都市って、そういうもんだと思うんですね。少しずつイカダを後悔しながら、それを進まないようになんとか騙し騙し作り変えていくと。でそう考えると今の都市で必要なのって、そのインフラと建築が逆転したようなやり方と、まあ、非常に考えなくてはいけないと。でその問題意識は非常に面白いなと思います。ただ、この提案が残念なのは、全くゼロから考えようという 全くさら地に新しく土地を考えるということを想定して、でまず建築があって次にインフラがつくという順番になると、どんな面白いことが起こるかということを思考実験しているんですけども、これはぜひ既成の都市でやってもらうと、より問題がクリアというか現代的になったかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。
で次は1194、振動体というのかな、はい、という提案で、東京ですね、東京都の全域に速攻、生物の有機物を利用した振動体に置き換えるという提案です。で、まあ、つまり、我々も住んでる東京というところ、まあ、都市全般ですけども、そこには必ず地下に水系があるんですね。でそれは人工的なものもありますし、自然に作られた地下水脈のようなものもあるんですけども、はい、そこを、まあ、振動体に置き換えて地下化していくと。でそうするといろんないいことがありますよ。例えばヒートポンプの熱源にするだとか、あるいはヒートアンドアイランドライン施策になるだとか、地下水がいろいろ利用できますよという提案をしています。でこれも都市インフラと着目したという観点では非常に現代的で面白いなと思います。これからこの浸透化をいろいろ調べてどんなことができるかというのことをしっかり考えているんですね。でそこにも好感を持ちました。でただ惜しいのが、それによってどんな新しい風景が形作られるか、あるいは我々の暮らしとどんなふうに、更新されるかということかの提案がまだあと英語なんですね。これすごくいろいろ可能性があって、都市の中にそういった第二のもともとあった自然で、それが今認定されているわけですけども、それを可視化することによって新しい構造が都市の中に浸っていくと、これかなり我々の暮らし方自体を変える大きな提案になると思うんですけども、そこまで至ってないというのがやや残念でした。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
次が、1261、町割りリコンストラクションという提案で、これも先ほどあった木密の隙間にタウンホールを埋め込んでいくという提案に似てますけども、町にこのもともと町屋のような町割りが書かれてますけども、そこがおそらくだんだん、はぬげになっていくと。でそこに、商店街機能のようなことを織り込んでいって、都市に新しい構造を発見していくという提案ですね。でこれも先ほど の, 町屋ための木密の提案と同じような文脈ですけれども、まあ、これも現代的で面白いなというふうに思いました。
はい、
はい、1280、これも少し落とし的な文脈なんですけれども、郊外にガソリンスタンドがたくさんあると。でそのガソリンスタンドが今だんだん必要なくなってきている と, ところがそのガソリンスタンドっていうのは本当にある一定間隔ごとにガソリンスタンドってあるんですけども、それをうまく読み替えてコミュニティスタンドと呼んでいく。つまり、お年寄り場とか、まあ、いろんな、住民たちが集まるような場として、回収していくと。でそうすると、ガソリンスタンドが作っていたネットワークというものがコミュニティのネットワークとして置き換えられていきますよという提案です。でこれも非常に今までお話ししてたことですけれども、これから縮小するような都市の提案が非常にクリアし、リアリティもあると。でかつプレゼンがですね、インフォグラフィックスをかなり多用して、で非常に美しいですね、美しいし分かりやすい、という点で、非常に面白いなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。
これが10選の最後になります。1281で、タイトルが都市から住居を発掘する。とこのフレーズすごくいいですよね。都市から住居を発掘すると。でどういうことかというと、既存のビルに、家型のようなボイドを、まあ、くり抜いて、でそれを、住宅都市を呼んでいくというような話なんですが、まあ、建築によって住宅を作っていくような話ですね。で、こ この提案自体はなかなか多分構造体削ったりするのであまりリアリティがないと思うんですけど、都市から住居を発掘するというこのフレーズすごくインパクトがあると思うんですよ。既存の都市から住居的な構造を取って、でそこにちょっと付加すると住居ができると。で蒲田田梨なんかがそういうインスタレーションと昔からやってますけども、
はい、
それって非常にインパクトがあるし面白いことだと思うんですね。ですのでこのフレーズをもっともっと
ありがとうございます。
はい、で全般的には全体を通じると建築の、学生さんが多いと思いますけども、はい、学生の提案はいろいろ建築を信頼しているなという感じがして、
はい、
例えばキューブで組み立てるあったとか、あるいは分棟のあったとか、あるいは先ほど話した木を主体にしたような点結構ありますけども、
はい、
ただその我々が信頼しているとしているような木とかキューブとかっていうのが本当にもう一度遡ってどこまで信頼できるかということをもう一度考える必要があるなと思います。で今回10選に選んだのは、そういう中でも、現在の都市的な状況をうまく読んでしっかり、問題意識を持って、その問題設定がまずクリアであることと、
はい、
それから、使った手法自体がですね、今までにないものだったり、あるいはプレゼンテーションが今までにないものだったりというものを、はい、逆に僕は選びました。
はい、どうもありがとうございます。
はい、
ではですね、一応これ以降の質問という形で、金賞、銀賞、銅賞、それあと佳作ですね、それぞれの作品についてお話をいただくことにはなっていたんですけども、一応今10選のお話で一通りお話をいただきましたので、こちらは大丈夫かなと思うんですが、
はい、
大丈夫でしょうか。
ちなみに今回の審査にあたってですね、
はい、
やっぱりこれはあるレギュレーションがあって競うコンペではないので、
はい、
なるべく、我々が当たり前に持っている概念を打ち崩すようなものを選びたいかなと思ってたんですが、そうすると結構地雷があるんですよ。
は
い、
あ
地雷があってですね、木がまず地雷で、それから洗濯物も地雷で、キューブとかも地雷なんですけども、はい、今流行りのものですよね、それって、
はい、
その学生コンペでよく見るボキャブラリーなんですけども、そういうものはまず選ばなかったというのが前提です。はい、付け加えると、
はい、つまりその木や洗濯物やキューブっていうのはその表現上、特に地雷というか、なんというかその
表現上なんですよね。表現上というか、それがある種の我々が安心するようなシールみたいなものになってると思うんですね。それを貼っとけばなんか今風だし問題ないだろうということなんですけども、ただ本当はそこから遡って、じゃあそれが本来的にどんな意味があるのかということをしっかり考えないと、本当に我々そういう文脈を知っている人だけが安心する世界に陥っちゃうと思うんですよ。
つまり理念というところまで突き詰め切れていないということですかね。
はい、スタイルになっちゃってるっていう感じが。
ああ、なるほど。
はい。
ありがとうございます。では、はい、最後になるんですけれども、
はい、
今回のテーマである大きいこと、はい、小さいことについて、はい、建築から見た先生の捉え方をお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
大きいこと小さいこと難しいですよね。小さいこと、それ、建築から見たら、建築って一番強いのはスケールを持っていることっていうことだと思うんですね。
なるほど。
スケールを持っていると絶対スケールですよね。
は
い、絶対スケールを持っていて、でしかも我々身体っていう状態を持っていると、でこれが非常に重要なところで、例えば図式的な思考ってとても建築にとって有効だと思いますけども、
はい、
図式的なる思考が建築空間において定着されるとすごく面白いことが起こることがあるんですね。というのは図式っていうのは、ある種の幾何学、例えばトポロジーとか言うんですけども、トポロジーって、角度と長さを無視した幾何学なんですが、
はい、
ある種の論理構造みたいなこと とこれ難しい話なんですけど、例えば、片廊下型の小学校があって廊下があって、
はい、
で教室が張り付いているというビルディングタイプは、全ての教室が均等になっているというようなことがそこから意味作用として読み取れるわけですけども、
はい、
ただそれは抽象的な図式レベルの話であって、そこにスケールが取り付いた瞬間に全く違った意味作用を発するというのが一番面白いところだと思うんですね。
はい、
その、小学校の片廊下みたいなものがすごく巨大になったら、じゃあ全く、小学校的な意味とは違うと思いますし、
はい、
もっと小さくなったら全く違った意味を発生する。で、その大きいこと小さいことというのは、抽象的な図式に対して特定の意味作用を定着するような要素があるので、
はい、
それは我々が持っている非常に大きなときだと思いますので、そこを突き詰めていくと面白いのかなというふうに思います。
はい、
はい、
なるほど、ありがとうございます。では、以上で、先生からのご好評、ご好評は、いただく部分は以上ですので、
はい。
はい。また、おそらく文字起こし後に、ご確認いただくという形になるかと思いますが。
文字起こしてくれるんですか？
そうですね。はい。こちらの収録をもとに、おそらく、
はい、
その雑誌、掲載になるか、ちょっとわかりませんが、また、文字媒体になるときには、はい、文字起こしという作業を経て、先生に。
印象とか銀書とか発表しなくてい
いん
ですか？
そうですね、もう、文字媒体として出るときには、はい、金賞銀、今回の、この、ご好評でも一応、金賞銀賞銅賞っていう賞については、
はい、
出ることは出るんですけれども。
なるほど。
はい、
じゃあ、最後に、金銀銅、あと、空爆認定なんだと。その理由だけ簡単に付け加えて、
はい、
ね、はい、金賞は H066 街の足跡にしましたけども、これさっき言った通りです。本当にモックアップまで作って検証するということがかなりこのことに関して真摯な問題だと思っているということを感じましたし、それから扱っている問題が非常に具体的ですよね。その具体的な問題に取り込むという姿勢が良かったです。それから過疎化した村とか縮小する都市って人のにぎわいをどういうふうにディスプレイするかって非常に大事なことだと思うんですよ。で、その人をディスプレイするというやり方の一つとしてにぎわいをディスプレイするんですね。足跡を残していくと、人がいた痕跡を残していくというのは非常に納得できた、素直に納得できたので、非常にいいふうにしました。で、銀賞がですね、コミュニティスタンドですね、コミュニティスタンドで1280、これは非常に優等生的な提案だとは思いますけども、問題設定が全く間違ってないということで銀賞というふうに、
はい、
で、銅賞がこれややおまけなんですが、小さな部屋、大きな蚊帳、はい、これはぜひ核技術と共存することの、これからは知性と野生が共存するような時代だと勝手に思っているんですけども、
はい、
そういった空間性の効果を感じるということで銅賞を受
けました
。それから滑索は2点で、1185、もし土地が建築に比べたインフラだったら、このインフラと建築の順番が逆転する、これ極めてリアルな課題に進める可能性があると思いますので、
はい、
加速に。で、最後、加速1194、振動体が、こちらも、インフラの問題ですね。インフラの問題って本当にこれから建築系の人と考えていかなければいけない問題ですし、それから建築的な想像力がうまく発揮できる場所だというふうに思っていますので、振動体、高齢の意味を込めて加速の。
はい、
その他の、今回図で選んだ作品も、非常に、クオリティが高くて実は結構いろいろ悩んだんですけども、
はい、
作品を選んでいるので、
はい、
僕もそう思います。
はい、どうもありがとうございます。
はい。 大丈夫でしょうか。
あ、はい、長い間お付き合いいただきましてどうもありがとうございます。